山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演をいただきお伝えしていきます。今日は先週に引き続き工学部機械工学科の浮田義明助教にお越しいただきました。浮田先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生は工学部機械工学科の先生でいらっしゃいますが、どのような授業を担当されているんでしょうか。
はい、私は助教ですが、助教っていう教員の立場だと、だいたい学生に密に接する実習系の科目を多く担当することが多いんです。
はい、
で私の場合は機械工学実験というのと機械工学デザイン、あと機械工学基礎ゼミなどを担当しています。うん、で機械工学実験は、専門性の高い機械工学の、模擬実験を行って、この結果に関して考察して報告書にまとめて、で研究の進め方を、基礎的なものを、身につけるという感じですね。
はい、
でこれは実験の技術を身につけるためと思われるかもしれないんですけど、実は文章を作成したりですとか、そういった能力も結構鍛えられます。で機械工学デザインというものは、もうこれは設計製図と一般的に言われるものですが、とにかくたくさん図面を書いて設計図の書き方を身につけるというようなものになります。で、絵を描くのに似てますので、人それぞれちょっと得意不得意はあったりするんですけど、みんなやっぱり続けていくと鍛えられながら上達していきますね。で最後の基礎ゼミは実は1年生の一番最初の前期でやるものなんですけど、学生自身がですね、自由に問題を設定して、でこれを解決する、機械の製作に取り組むというものです。で企画をして、設計をして、製作をして、で最後に成果の発表を行うという流れでやってます。例えばですね、洗濯物を畳む機械ですとか、朝になったらちょっと暗いままだと起きられないので講義に遅刻するといけないからカーテンを自動的に開いてくれる機械とか、そういう学生らしい発想で自由に考えて楽しみながらみんな作ってますね。
いいですね。学生さんらしいアイディアですね。講義に遅れないようにとか理由が
そうなんですよ。こっちもちょっと笑わされることがよくありますね。
でもその学生さんの視点っていうのはやっぱりならではですよね。
そうですね、やっぱり立場も違いますし、そういった我々にないユニークなものを持っていると思います。
そしてそういった授業を受けた学生さんなんですが、研究室ではどのような研究を行うんでしょうか。
そうですね、私の研究室の話だと、血液中に溶けているようなタンパク質を測る検査装置に関する研究が主なテーマになっています。
はい、
で、これをやるには実はというかやはりというか、やっぱり化学の知識や技術を身につけないと、なかなか研究を進めることはできない。ですのでまずは研究室にやってきたら、その日からしばらくは研究のテーマは特に決めずに、化学分析の実験というか、トレーニングをしばらく積んでもらいます。でそれによって大体慣れてきたところで取り組む研究テーマを具体的にこうしましょうと決めて、取り掛かるという感じですね。
はい、
で具体的な研究のテーマとしては、血液の検査装置の開発というのと、タンパク質が結合している結合力っていうのを測定するという、そういった技術の開発に関するものですけど、それらの大きな研究テーマで、さらに細分化した研究テーマがあって、一人一人が取り組むその部分というのは、もちろんかなり違う部分もあります。とは言ってもですね、オーソドックスな研究の進め方というのは大体ありまして、例えば何か新しい原理で新しい機能を持っているような装置を考えてみます。で、その原理を試すための簡単な、ものというか簡単な装置を設計して、でその次に試作をするわけですね。で装置を作る段階では、もちろん学部で あの1年生から3年生までで、まあ、学科とか実習なんかで身につけたものも役に立つんですけど、うん、やっぱり不十分なところはありますんで、より専門的に研究室の中にあるノウハウを学びながら、オリジナルの装置、世界に一つしかないようなものを作っていきます、うん、で装置を、まず試運転やってみて、で狙った通りに動いてくれればやったということですよね。でその次はどうするかっていうと、特許出願ですとか論文で発表するという流れになります、
うん、
で、まあ、工学ですので、製品を世の中に送り出すっていうことが目的になります。だから特許の出願も大事なわけですけど、
うん、
こういったことを、まあ、何度も繰り返して徐々に技術の完成度を高めていって、まあ、最終製品にを目標に進めていくと、そういう流れですね。
オリジナルの装置を作るっていうことなので、毎回そのワクワク感がありそうですね、まあ、さっきおっしゃっていたやったっていう時もあれば、
そうですね、
失敗の時もあるとは思うんですけれども、
ね、特に原理が新しいと、うん、まあ、自分しか試していないので楽しみなところあるんですけど、やっぱり失敗するんじゃないかっていう、うん、心配も結構ありますね
じゃいろんなドキドキ感があるんですね、はい。学生の皆さん、将来はどのような仕事を目指されている方が多いんでしょうかね。
そうですね、実はですね、研究室の発足は私の場合は2014年に山梨大学に来まして、で、まあ、機械工学科の中でも比較的新しい研究室なんです、
うん、
で最初の学生がやってきたのが2015年でして、でやってくる学生みんな大学院に進学していくので、まだ巣立っていった学生っていうのはいないんです。
そうなんですね、うん、
で最初に来てくれた学生は今大学院の、博士課程の1年生で、で来年も今の修士の2年生の学生が博士課程に進学する予定です、
うん、
なので全然巣立つ予定もまだないわけですね。で学生が将来就きたい仕事について、まあ教員と学生で突っ込んだ話をするっていう機会も多くはないんですけど、うん、まあちょっと、まあ今まで話していて、まあ例えが話ができるかとすると、
うん、
まあもともとはロボットの研究がしたくて他の研究室を志望していたっていう学生がいまして、その子はまあちょっとした都合によって、まあうちの研究室にやってきて、うん、で今はでも医療機器のメーカーで研究者になりたいって言っている学生もいますね。
先生にとっては嬉しいですよね。そうですね、
本当にそれは何ですかね、教員冥利に尽きるというか、うん、そういう感じですね。でまあみんな熱心に取り組んでくれてまして、で研究者になろうと思っている人は結構多いんじゃないかなというふうに思ってます。
そうやってこう大学で身につけた知識であったり研究のその思いっていうのを、ね、将来社会で役立ててくれたら嬉しいですよね。
もちろんそう思います、
うん、浮田先生はその工学部で学ぶことの良さ、どういったところがあるとお考えですか。
はい、そうですね、私出身の母校と前任の大学とあと山梨大学と3つの大学を、まあ、経験してきたわけですけど、その中でも山梨大学っていうのはなんか自由な雰囲気があるなっていうふうに肌で感じてます、うん、でこの成果はどうかわからないですけど、幅広い分野から個性豊かな先生方が集まってきてるんじゃないかな、もしくはすると山梨大学に来てから、まあ、個性を開花されてるのかもしれないですけど、あ、はい、まあ、その分いろいろな分野の個性豊かな専門家から指導を受けられるっていうのはいいところなんじゃないかなというふうに 思いますね。で大学の規模は決して大きい方ではないですね。小規模大学の部類だと思うんですけど、うん、これはこれでいいところがあって、これがすごく大きな大学だと一つの学科だけじゃなくて、なんか似たような分野の学科がいくつかあったりしたりするんですけど、だから他の学科のことなんか全然わかんないみたいな、うん、そんな状態になって しまうんですけど、うちの大学だとなんとなく他の学科とか学部でやってることも肌感でなんとなくわかるっていうようなところがあって、それはいいんじゃないかなと思います、
うん、
で 例えば専門的にまあ学問を学んでいくと、まあ、どんどんそこを掘り下げてプロフェッショナルになっていって、その道は極めていくわけなんですけど、それによって異なる考え方とか価値観を柔軟に受け入れられなくなってしまう時にはあるわけです。でやっぱり違った価値観や考え方もあるっていうことが、あの自然とあの理解できる環境が山梨大学にはあるんじゃないかなというふうに私は思っています。あと海外からの留学生もあの一定数毎年入ってきてますので、国際的な感覚を養う機会もあるんだと思いますので、そういう点もいいかなと思いますね。
いろんな価値観に触れることができるってすごく魅力的なことですよね。では最後になりますが、番組を聞いていただいているリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、ものづくりとかあと、まあ、科学技術っていうのは経済とか環境問題とか、まあ、社会の諸問題と絡めて議論されがちですよね。
うん、
で、まあ、そういった意味であの工学部をもし進路として考える場合は、社会貢献とかこれから求められる分野とか息の長い分野はどうだろうとかっていうふうに頭でっかちにちょっといろいろ考えてしまいがちだと思うんですよ。うん、ですけど、まあ、人っていうのは物を作ることで他の動物とは全然違う進化を遂げてきましたよね。でこれはあの人が動物とそれほど変わらない知性の時から物を作ることを楽しむっていう本質を備えていたから、うん、そういう進化を遂げられたということだと思うんです、
はい、
だからそういった本質があるということはすでにそういう進化の過程で証明されていることだと思うんですね。ですから自分自身のその本質的なレベルで、うん、その心を豊かにするために山梨大学で多彩なあの先生方から工学にあの関する指導を受けながら学んでみられてはどうかと思います。
ですね、ものづくり、改めて私もその工学部のお話を聞いて、あ、面白いなって好奇心が湧いたので、ね、学生の皆さんにも新たなものを作って、そしてそれを、ね、発表する場があったら嬉しいですよね。先生2週にわたって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。ぜひこちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。